まあシンプル、例えば人に連絡が取れない、誘えないとか、久々の友達に連絡が取れないっていうのはあるよね、まず、
うんうんうん、
こう中西かってなるんじゃないかっていう怖さで、
なんないでしょだろうけどねまあね、
LINE めんどくさいなって、
うんうん、
久々の会話しづらいやつと LINE するのめんどくさいなって思われてないからみたいな、
はあ、
うんうんうん、のとかあるしね。そうだね、あとやっぱ日頃から被害妄想を積んでいる分、その片鱗が見えた時にめちゃくちゃダメージ深めに入るよね。
そっか、そっちなんだ。そうだよね、確かにな、うん、あの本当はこう思ってんじゃないかが確かに形になってくると、そ
う
そ
うそうそう、答え合わせみたいになっちゃうから、
それ確かにさ、そのクッションにならないというか、まあ、やっぱそう来たかじゃなくて、
うん、
うわ、
うん、
そうなっちゃうんだっていう、なんだろう、予想できたからといって別にダメージ軽減しないのが不思議という
か、ね、そうそうそうそう、
意味ないなっていう、
やはりこいつってなりますね。
その未来予知実は意味ないっていうの、このエスパータイプの弱点だな。
エスパータイプの弱点、全く意味のない未来予知をしているっていういやこれね、今でも嫌だからな、どうしたらいいんだろうね、堂々とするしかないのかね。
もう中に俺はまずでも中西に、まあ、だからうーん、あんまりその困ってるようにそんなに見えてなかったのは、うん、中西は逆に自分から誘わない代わりに誘われやすいようにしているっていうところがあったりするのかなって思って。
ああ、まあね、まあ、で誘う誘われるだと、まあそれは多少あるけど、誘ってくる人としかまあ仲良くなれないよね、それだとね、
うん、
っていうのもあるし、まあやっぱあとあれだね、別に友人関係もそうだけど、例えば職場とかでもそうだね、
あの、うん、
全員にポンコツだと思われているんじゃないか、
はいはいはい、
陰でなんだあいつって飲み会で言われてるんじゃないかって思ってると、うん、もうやっぱ一挙手一投足がすごい気になっちゃったりもする
よ。わかるわ、うん、うん、
すごい今の発言、今の発言、はあ、やっぱり中西くんはってなってないかなみたいなこととか言ってると、すごいなんかもうぎこちなくなっちゃうっていう、
そうありますね。これさ、でも中西さんは例えば仕事で結構評価されているように少なくとも俺は見えるんだけど、その、
うんうんうん、
なんかそういうのを例えば今日は褒められたぞとか、いい案出せたみたいなのを積み重ねても、それは外れないもんなの、うん、それとも
それは、
うん、
外れ、一瞬だけ外れるけど、むしろ強化される時もすばらしいね、
褒められた方がむしろ、
うん、あいつ期待外れだったわっていう風になるんじゃないかみたいなこととか、
期待させてしまった分後で落ちる時、そうそうそう、すごいこと
上がるから。俺部活やってる時にさ、サーブレン、テニス部、中学の時テニス部だったんだけど、サーブレンとかしてる時にさ、後ろでさ、うん、お、中西なんか調子いいじゃんって言われると、もう次ダメだったんだけど、
はいはい、そうなんや、
そういうのあるね、
うんうんうん、結構中西のね、その人格に割と、なんだろう、ベースとなってるものなんだね。
なってるかもね。ハードルを下げて期待を外していくっていうことをベースにコミュニケーションを行っているところがあるかもしれないね、俺は。もしかしたら。
どう、そうね。なんだろうね。やっぱでも、そこからは外れたいというか、そうじゃなくなりたい。
まあ、やっぱそうだね。そんな回避性のコミュニケーションばっかり取ってたくないよね、本当は。
もっと仲良くなりたいなと思った人には、まあ、その自分から話しかけて仲良く、まあ、逆に言えばだって待ちっていうのはチャンスが減るからっていうのは確かにそうだし、まあ、尊敬する人とは、なんね、確かにね、近づきたいっていうのはあるよね。
そうそうそう、人と近づきたいし、まあ、だからその仕事とかにおいてもハードルを下げるという形で何、うん、仕事を進めるのはまあ完全に握手だよね、一般的に考えて。
そうだよな、それはそうだ、うん、次からだって来なくなるもんね。
そうそうそうそう、みたいなね、そういう話もありますんで、私ちょっと格闘でもスポーツかもな、結局。
そうなの、
うん、今サーブの話して思ったけど、
はいはい、
結局メンタルの問題なのかもしれない。
まあ一個はそうだね。それは何、スポーツをどうすれば、じゃあ何だろう、役に立たせられるの。
サーブ連かな、サーブが入るようにする。
そうね、確かにそのコーチから何か言われても、同時に自分の技術に自信を持っていれば、
まあ、別に、そうそうそうそう、
本来はね、
平静を保つってことが。ボーリングとかもすごい苦手なんだよな、はい、一回調子崩すと全部カーターいっちゃうんだよね。
うんうんうん、メンタルスポーツだよね、ボーリングも。
そうそうそうそうそう、
いや確かに、まあそれで言ったら、例えば仕事で言えば、その出力を安定していいところを出せるようにするっていうのは一個方法かもだけど、これさ、うん、ちょっと負け癖の 議論ちょっとしたじゃないですか。
負け癖、
負け癖、負け、あ、ごめん、
負け癖、
運負けだ、運負けの話、
運負け、はいはい、はい、
うん、負ける時のその自分の実力は足りてたかもしれないけど、うん、まあ、たまたま負けるってことあるよねみたいな話を中西たちと前少ししたと思うんですけど、うん、だからそんなあんまり気にしすぎてもしょうがない、それはタイミングの問題だったり運の問題だったりするのでみたいな、でもそれの逆を今行こうとしてると思っていて、そのトレーニングすれば出力安定して平静を保つことができる、でもそれって出力はそもそもタイミングとか運によって結構変わってくるものだわけで、例えばそのまあ日常会話だとしても別にその人の気分とかその日の天気によって会話の内容ってどんどん変わっていくじゃん。
まあ確かにね。まあでもだから出力を安定させるためにトレーニングするんじゃなくて、出力ミスった時のメンタルの安定に備えてトレーニングをするっていうことだとは思うけどね。なんとなくそれが巡り巡って出力の安定にもつながるというか。
つまりじゃあ失敗しても別にどうってことないよねに持っていきたいってことなの。
そうそうそう、相手に、
うん、
まあ、例えば LINE 面倒くさいと思われていても、あるいは陰口を言われていても、まあ、別にいいかと思うっていうことなのかもしれないね、うん、
それさ、でも究極目的がそれなわけで、その手段をそれにするっていうのは、うん、なんか矛盾というか堂々巡りになっちゃうね。
難しいな、マジ難しいっす、この問題マジで難しいんで、ちょっと答え分かる人教えてほしいけどね。みんなどうやって乗り越えてんの、マジで。普通になんか人間生きるのめっちゃ大変じゃねってめっちゃこの問題に関して思ってるんだけど、
うん、これはさ、俺一個思うのは絶対に肯定する人がいたら嬉しいよねっていうか、その愛してくれる人というか、究極
まあね、やっぱそこなのかね、
この人の言葉を疑う必要がないっていう人がいた人って幸運だよなって思うんだけどさ、うん、その、
まあ、確か
に、うん、なんだけど、まあ、それはなんか今からじゃあどうするかっていう話になってくると本当にじっくり向き合う必要があるのと、まあだから結構長い時間かかると思う、その即効性は別にないと思う、この思考法を強制するのに。で
そうか、うん、
あるとしたらそのお互いなんだろうね、そのだからニカボチャの馬車さんに対して俺たちは否定はしませんみたいな、なんて言うんだろうな、この場では少なくともあなたのそのそうそうそう、お互いをケアしていくっていうのが、まあ遠回りだけどたどり着けるんじゃないかなと思う。
難しいけどな、俺が思うのはさ、そのまあ、
うん、
中学高校、まあ俺定期的にその被害妄想マックス期みたいなの入るんだけど、
うん、
あの中学生の時かなんかに一回そのバッドモード入った時は、家族が肯定してくれたとしても、
うん、
とて外に出れば無価値な人間だからなっていう、俺は家庭の中にしか意義がない人間だみたいな風になっちゃってたから、身内でこうケアし合ったとしても、それが世界人類の共通マナーになってない限り、あでもこの優しい仲間の輪から外れた瞬間に俺ってもう戦えなくなるんだなみたいな、
そうね、そういうのは
が常にあると思うけどね。なんか
まあね、そこはただどっかでステーション、あのまあ基地というか防衛基地みたいなのがあるっていう事実はいつか自分を救うとは思うな。家族は少なくともっていう、そのまあその裏表だけど、これも家族だけしか俺を愛さない、まあでも家族は少なくとも愛してくれる。
ああまあそれはあるかもね、確かに。だから
ここに、
うん、ああいいかも。あつまり、あ理解したあれでしょ、ここで肯定されているから外で否定されてもいいやと思うっていうことか。
まあまあ極端に言えばそうだし、僕はやっぱり最初にその誰かを自分なんかね、自分で言うとそのやっぱなんだろうな、この人は俺のこと好きでいてくれるんだ、いて少なくとも一瞬は好きでいてくれたんだみたいなのは結構自分を励ましてくれていて、
うん、確かに。
そういうのを集めるとかしておくといいよねっていう、なんかとか、例えばじゃあもっと細かいので言えば、まああれよ、面白いって言われるのが一番嬉しいみたいな話をさ、結構前の中トロラジオにしたと思うんだけど、
うんうん、
お互いそうだったと思うんだけど、うん、それもその場でちゃんと肯定されたっていう経験がやっぱ響いてるってことじゃない。
まあ確かにそういう積み重ねで人間こう背骨を強くしていくのか。
まあねっていうのが成功法で、 そうねそういうのをちゃんとなんだろうな大事にできる相手できる人との交流とかが自分を助けてくれるんじゃないかな。だから逆に言えばちょっと攻撃的なことを言ったりとか自分がちょっとああ結構しんどいなって思う場面はそんなに大事にし、うん、大事にしなくていいっていう言い方もあれだけど無理にそれに適応しなくてもいいとかかな。
だからあとさあのこいつなんかなんて言うんだろうな、うん、どう思われたって気にしなくていいやっていうのが過剰に働いた結果こう過剰防衛的に、うん、なんかなんだろう人を傷つけてしまう時もあるんだよね、
うんうん、
もう相手に気を使うと自分がすり減るだけだから絶対に気を使わないみたいなのの行き過ぎとしてもうケツを見せるじゃないけどなんかもうコミュニケーションの仕方完全に間違うっていう
やつもあるんだよなと思って、まあ、そこはそこの場所がそもそもちょっとあのなんだろう自分にとって安全じゃない場所だったってことなんじゃないか。
ああなるほどね確かに攻撃してきしたくなってしまうほどの 防御力というか、
うん、そう向こうが多分そういう波動を出している。
はいはいはい、
そうね、だからリラックスできる相手とちょっと少しずつ心を開いてなんかなよく見せなくていい場所を作る。
いやモンスターが生まれるという予感がするけどね。そういう感微妙だね。怪しいな。どうだろうね。
そこは
まあそこに対する危機感もあるんだよな俺は。うん、
いやそう調子乗っちゃうってこと。自分が
調子乗っちゃうってことだね。
うん、
どんどんその身内で。そうだね、なんかこう難しいね、うん、ある程度人に気を使うからこそグッド人間でいられるというところもあると思うからね人間。
たださ、じゃあその優先順位が人に気を使うつまり他人のために自分が生きることになっちゃうじゃんそれだと。
そうなんだよな、難しいよな。でも思いっきりわがままに生きた時にさ、もう怪物にならない。
それもさ、まあそうなんだよね。その最終的に極端なことを言うと、それはもちろんそう、自分の望みとか気持ちを最優先した結果、誰かを傷つけるっていう極端なところはあるけど、でもそれはやっぱ極端な話であって、そのある程度のルール、モラルがあるよねとかマナーがあるよねっていうのは、その間のやっぱグラデーションの中に絶対あるから。
まあな、まああんまないんだよな多分俺がそもそもそのありのままで接した時にもう全くもって相手を不快にさせてしまうっていうところがあるかもしれないな、もしかしたら。
ああ自分がそういう傾向にあるんだ、その自分の取りたい行動っていうのが。
そうそうそうそう、最低限のマナーみたいなのがその当然のようにインストールされてないから、基本的にはやっぱり相手に気を使わないといけないっていう、こう行動様式みたいになってるような気もするな、ちょっと。あの友達であっても全然。
なるほどね。これはだから周りの人の優しさを引き出せれるといいのかもな。そのなんだろうな、友人とかがなんだ、だから客観性のあるそのケアできる人がいるとめちゃくちゃ心強いと思う。
確かに。
そのでそれを中西が信じるっていうのが一個大事だと思っていて、少なくともその人のことを。このこいつは自分をなんだろう、コケにしたいからとか、その人がなんだろうな、ちょいい気分になりたいから自分を注意しているわけではないみたいなことを信じれる相手っていうのを、まあ多分周りにいるかもしれないし、すでにまあだとか、まあそういう関係に持っていける可能性は高いから、まあ例えば自分はこういうことに悩んでるんだけどっていうのもちゃんと伝えて、なんか話聞いてもらったりとか接してもらったりとかしてもいいかもなと思った。
なるほど。
まあ、そういう人にそうね出会えることはなかなか難しい可能性はあるけど、そういう場合は、いやでも結構まさに僕も同じような悩みはあるから、っていうか、これ逆に言えばさ、このニカボチャの馬車さんみたいな考えにならない人って相当俺珍しいと思う、むしろ。
いやそうなんだよ。でも世の中の大半の人がそうなんじゃないかって俺は見えてて、
どっち
不思議、みんな、いや大半の人が
エスパータイプ、
健康的な精神、エスパーせずに生きれてるように見えてて、よくエスパーせず生きれてんなみたいな。
俺はそれは誤解だと思う。
そうなんだ。
原理的にそのエスパータイプは増えやすいと思う。
でみんなエスパーしながらなんとか生きてるってこと。エスパー相当きつくない、うん、でも割とやっぱり
そうだね、そうめちゃくちゃそう思うよ、うん、でも、うん、エスパーもかなりグラデーションがあると思う。めちゃくちゃ極端なエスパータイプもいれば、まあ、なんかもやっとするけど例えば解決法はその人持ってるみたいなさ、
うんうん、まあ確かになるほどね、それはあるかもしれないね。
いろいろあってその中での俺たちは多分その結構境目にいるというか、
なるほど、
完全にめちゃくちゃもうどうしようもないと、
うん、
どうしようもまあギリできるのギリできる側に多分いて、うん、でやっぱそのグラデーションの中の薄い人たちを見てすごい普通の人たちだって思っちゃうけど、
うん、
多分それぞれあるはず。なんかトラウマがあったりとかで、なんかだっていやだいぶそのさっきの俺の話で言うとケアしてくれる、うん、あの客観性のある人がそばにいるっていうのって得難いことだと思うんだけど、
うん、
何かきっかけがあったらすぐだってそのこういう風にエスパータイプになっちゃうからさ。
そうだね、
最初にやっぱなんかきっかけがあったはずだし、俺も中西も、うんニカボちゃんの馬車さんも、うん、それをまあ深掘りしてそれに対処していくのがカウンセリングなんだとしたら、まあなんて言うんだろうな、カウンセラーに通ってる人って増えてる気がする
し。なるほどなるほど、確かにみんなそこと向き合ってるのか。
そう、そういう向き合い方もあるしさ、まあ、趣味で発散してという、うん、
ちょっと思うのはさ、そのやっぱりさ、うん、そのこういうエスパーに対して、
うん、
まあ、エスパー格闘の合わせ技が強いっていうのはマジでそうある程度そうだと思っていて、つまり、知るかボケという攻撃性が結構いい働きをすると思うんだよね、うん、こういうのって、
うんうん
うん、他人のことなんて知るかという、
うん
うん、のがかなりこう自分のエスパーを和らげてくれるというか無視できる、
うん、
そう技必殺技的な感じなんだけど、だからやっぱり強い人って知るかボケって究極言える人間がやっぱり割とメンタル強いと思うんだけど、なんか今ってその攻撃性っていうのがすごくさ、なんか否定されるっていうかさ、攻撃しない方がいい、優しいに越したことないっていう世の中じゃないですか。
はいはいはい。
そうするとやっぱ知るかボケ作戦ができなくなってきて、それでなんか社会全体としてメンタルが弱くなってるんじゃないかみたいなこともちょっと思ったら、今なんか今頭の中につながった、知るかボケができないなっていうのはうっすら思ってたんだけど、今メンタルヘルスに通ってる人が増えているっていう話とちょっと、
まあ、
頭の中で点と点が勝手に
、うん、まあデータがないからその、
はいはい、
あまりそれで前提に進めるのもとは思うが、うん、俺はその知るかボケの危険なところは、うん、あるなと思うんだよ。それがその人を完全に救うかなっていう疑問があって、
うんうん、
っていうのは、うん、知るかボケは認められるけど、つまりその知るかボケ由来の出力は認められるが、その人が、うん、その人全体を肯定されてるって受け止められるのかなって思っちゃう。よくあるのが、その例えば歌スターって病む人が目立つじゃないですか。例えば
いますね、うんうん、
あんな幸せそうに全てを手に入れたように見えるけど不幸な側面があるみたいなのって、うんうん、例えば歌は認められたけどじゃあ自分はどうなのっていうのがあるんじゃないか
と。はいはいはいはい、ありますね。
知るかボケが、まあ、何かの形になったとしても、それは逆に言えばその知るかボケの由来になった部分は強化され続けちゃうんじゃないっていう、う
ん、なるほどな。くー、終わりだ、終わり。人間もうちょっと答えちょっとこれ日を改めましょうか
俺だからエスパータイプの最終目的は、まあ、じゃあ少なくともじゃあ今日の時点での俺の気持ちとしては、うん、エスパータイプの、まあ、何か傷があるからそうなっているのであって、うんうん、で他の人がその傷を持ってもいや大丈夫だよって言ってくれるような人がいたりとか、まあ、なんか行動をさらに言えばまあそれは大丈夫、それはちょっと難しいみたいなのを、
うんうんうん、
まあ、教えてくれるような人がいるととてもいいし、まあ、あとは僕はそのエスパー同士での、まあ、ケアの試合みたいなのがなんか結局は大事なんじゃないのって思っていて、最終目標としてはその人の傷の形をしたその武器を手に取れるようになればいいよねと。つまり傷そのものを扱える時期に いずれなったらいいよねと思う。
それすごいね。どう、まあまあなるほど、オッケー。
そう、傷を傷のままで使うんじゃなくて、傷っていうのはまあ手に取れるようになるというか、まあちょっとすみません、自分の中の抽象的なイメージでしかないんだけど。い
や、ありがとうございます。示唆になりました。ちょっとエスパー組合作るか。慰めエスパー組合
そうだね。いや、そう考えると早く人間になりたいっていうのは、その傷を別に治そうとあんましてないのかもな。なんかちょっと卑屈側に振ってる気はするな。
ちょっとね、難しいけどね。
4、5年間の中のちょっと心境の変化があるかもしれない俺は。
そうだね。でもやっぱりな、うーん、俺はやっぱちょっと、まあまあいいでしょう、うん。
何ですか、何ですか。
いやいや、傷をこうケアし合うっていうのはこうやっぱ塩梅がめちゃくちゃ難しいなって思っちゃうんだよな。なんかこう、
うんうん、
落ちる、一緒に落ちるとこまで落ちていって共にみんなでモンスターになってしまう可能性をなんか感じてしまうんだよな、ちょっと。
それはさ、うん、早く人間になりたいよ、中西そんな最初、まあ、乗り気じゃなかったと思うんだけど、
はいはいはいはい、
その時はなんかみんなで落ちちゃうんじゃないのっていうのが結構あったっていうことなのかな。
あ、まあそうね、多少あったけど、でも早く人間になりたいはなんかもうちょっとこう乗り越えたいみたいなところも強く出てきているから、 そんなになんだけど、それなんか、うん、いやいいんですよっていうのをお互いやり合っていると よくないよっていうところまで行っちゃうんじゃないかっていうことだね。
それもなんかやっぱ極端な話で、 その、
うんうん、
それだけを話すわけでもないと思うんだけど、そのつまりじゃあこう、あの時はどうしたらよかったんだろうをみんなで考えるとかさ、例えばだけど、みんなで考えるとかも必要ないけどさ、客観性をさ
誰が担保するのかっていうことかな。だからエスパータイプ同士で集まると、そのどうしてもその価値観の基準がさ、エスパータイプによるじゃん、
うん、うーん、まあね、
そうそうそう、ちょっと基準がおかしくなっていって、でそれがこう自家中毒的にどんどんこうラリーの中でバグっていくんじゃないかという危険、
う
ん、
まあそうね、
危険性どんどん優しくなっていく、
その甘くなっていくっていうのに
つながるってことね。甘くなっていく、どんどん甘くなっていく、
まあ、それが今なんだろう、そんなに今危惧することでもない気はするが、うーん、まあそれぞれの失敗談とかが大事なのかもな、分かんないけど。でもなんかそこまで極端に行くかっていう、それを考え始めると、
確かに俺って極論だからな、
うーん、まあまあ、でもそれぞれの極論がぶつかり合ったら角も丸くなるんじゃないですか。分かんないけど ね、まあなんかよくはなるんじゃない。まあずっといるわけでもないしね。
エスパー組合こと早く人間になりたいのコーナーを引き続きよろしくお願いしますですかね。
そうですね。いやー、なんか結構なんだろうね、このミカボちゃんの馬車さんのお便りが非常に、なんていうんですかね、これ根っこにあるものというか、
いやー、本質的なお便りだったからな、ちょっととんちで消化するにはもったいないという気持ちもして、長くしちゃったけど、
ね、はい、まあ、うーん、そうだね、まあゆっくりやるもんだと思って。
そうですね、まあ私も波があるんで、来年にはこれは乗り越えたという気持ちになって、5年後にはまたちょっとやっぱきついわって言ってる可能性もありますね。
そうだね、それもまたしょうがないものな気はするな、う
ん、エスパーウェーブがあるんでね、多少。
そうね、その天体の動きとともに
エスパーの波めっちゃあるんだよな、俺本当に。ちょっとこれ俺中西のエスパー列伝、ちょっと一回なんかの音源で配信したいな
音源なんだ
中西のエスパー列伝マジで語れる、いっぱいある。
そうなんよ、へえ。
ちょうどいい感じの周期であるんですよね
大体どんくらいの周期なの。
3年ぐらいですかね。
うーん、いや、なるほど、いいね、
うん、
まあじゃあちょっとこれはシリーズ化する可能性はありますので、皆さんもなんか気になったこととか、はい、あ、自分もですみたいな人がいたら、お便りやツイッターなどぜひ教えてもらえると、
はい、
はい、
エスパータイプ、じゃあタマムシジムっていうコーナーにしようかタマムシじゃない、タマムシじゃないっけ、タマムシだっけ、
なんだっけ、タマムシ、エスパ
ー山吹ジムか
俺らだからポケモンそんなに詳しくないから
詳しいって俺詳しいよ そういや幼稚園の時に幼稚園の頃松井くんに教えてもらったんだから、ポケモン金銀の面白さをさ。
いやでももう途絶えちゃってるから、中西のそのコロコロしちゃってるから何とも言えないのよ、そのまあちょっとかすってるけどみたいな
はい、
はい、じゃあそんな感じで、
終わりましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディング、
はい、
今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。中園ラジオではお便りを募集しております。Google フォームが Twitter の概要欄や各種再生プラットフォームの、まあ、その回の概要欄などに貼ってあるので、ぜひぜひお便り応募してください。
はい、
そして中園ラジオリニューアルを予定しておりますか。
4月末ぐらいにします。
そうですね、あと、3月5日はトロニーの誕生日ということですね。
何か
1,2,3
何かが
3週間後ぐらいか。
なんか準備しとくか。
いやー、どうだろうね、中園ラジオでなんかやるか、そんなすることある？別に。
いや準備したいけどね、せっかくだから。面白いトロニーの29歳
ですね。
29は、
いやなんだよこの間のじゃそんな頑張って
なんかお祝いちょっと考えとこうかな。
いやいいよ、でもそのプレッシャーになるとかやんなきゃダメみたいな感じになるんだったら、それ無理にする必要もないなとは思うから、まあ別に皆さんの心の中で思っててください。
なるべく変な祝い方を考えておきます
ありがたいね。今週のおすすめ、
おすすめ、なんかお正月に読もうと思って買ってあった本で、数学する身体っていうのを買ってあったんですけど、でそれを最近になってようやく読んだんですけど、
はい、
面白かったです。以上です、ありがとうございました
いいね、まあいいよはい、じゃあ俺さっき言ってたナイキがエアジョーダンを作った時の話、エアっていう映画が配信で見れるので、それを面白かったです。はい、まあいいよね、その博打打って成功するっていう話なんで、ハラハラして楽しかったです。
あ、じゃあ僕も詳細言うと、何ですかね、数学者の人が書いてるんだけど、
はい、
なんか人間のこの世界の認識の方法みたいなところから掘り下げてくれるので、
うん、
なんか数学にそんな興味ない人であってもなんかこう対比の中で頭がいろんなところに連れて行かれる感じがあって、すごい気持ちいい文章なので、短いし、ぜひ読んでみるといいかもしれない。
いいですね。じゃあおすすめのコーナーをみんなで、まあ、ぜひ情報見たり読んだりするといいよね浅いなんて浅いんだそうね、まあ、なんだ、じゃあ見た人は感想とか読んだ人の感想ぜひ、はい、ツイートすると俺らが嬉しい、はい、そんな感じで、はい、今週もありがとうございました。以上トロニーと
中西でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。